普段の礼拝と勝手が違うので、しかし本当にイースターの礼拝でいろんなことがありましたけれども、こうして皆様と共に礼拝が捧げられたということを本当に感謝です。しかし礼拝がこうしていろんな事情がありますけれども、満足な形でできないというのは本当に残念だなと、またこういうこともあるんだなということを改めて教えられています。昨年11月10日からヨハネの黙示録をご一緒に読んでまいりました。そしてこの黙示録の2章と3章は7つの教会のへの手紙が記されています。エフェソとかですね、ティアティラ、スミルナと、そういう教会への手紙が語られて、今日は6番目のフィラデルフィアという教会への手紙をご一緒に読み始めます。エフェソやスミルナやティアティラっていうのは古くからの町で、名前もそういう古い名前なんですけれども、フィラデルフィアっていうのはこれはギリシャ語の名前なんですね。フィロスという言葉とアデルフォス、フィロスっていうのは愛情ですね、愛する、そしてアデルフォスは兄弟姉妹なんですね。だからフィラデルフィアっていうのは兄弟愛という、これは有名な言葉で、聖書にも出てきますし、今アメリカでね、この名前と同じ町が、都市がありますね、フィラデルフィア。これはキリスト教の中では信者同士、お互いクリスチャン同士、兄弟姉妹としてね、互いに愛していこうよという思いは込められている言葉であります。古くはヨーロッパではですね、教会の名前にこのフィラデルフィアを使う教会もありました。土地の名前、例えばアゲオ市にもしね、あれでもアゲオフィラデルフィア教会というですね、そういう教会も結構たくさん、その地名とフィラデルフィア。ただ残念ながら今日のこの箇所に登場するフィラデルフィアの町の名前はキリスト教の信仰に基づいて付けられた名前ではありません。これは紀元前150年頃ですね、この辺りを支配していたギリシャの都市国家の一つでありますペルガモン王国という王国の王様で、アタロス2世、あるいはアッタロスとも言いますけれども、アタロス2世がですね、この地域を、ギリシャの文化って言いますかね、ギリシャ化する、ギリシャの言語を地域に広まそうと、広めようということで、新しくギリシャ風の町を建築したのが、何にもないところに建築したのがこのフィラデルフィアという、新しい町なんですね。で、その王様のアッタロス、あるいはアタロス2世が自分のお兄さんのエウメネスという人物をとっても尊敬していた。で、あだ名がこのアッタロス2世、アタロス2世のあだ名がですね、フィラデルフォスと、つまり兄弟を愛する者という意味があったそうで、呼ばれてた。で、新しく作ったその町をフィラデルフィア、兄弟愛というふうに名付けたんだとされています。おそらくはペルガモン王国という王国の首都はペルガモンという大きな町、このラオデキアの、あるいはサルディス、そして、ティアティアの前にペルガモンという教会が出てきますね。その町は大きかったんです。で、そのペルガモン王国の首都だったんですね。そして新しくできるこのフィラデルフィアという町が、そのお兄さんであるペルガモンの町と友好関係、まさに兄弟のように、良い関係を作って成長していくようにという思いも込められて、フィラデルフィア、兄弟を愛する、そういう名前を付けられたのではないかとも考えられています。ですからこの地域には珍しくギリシャの文化、そしてギリシャの言葉が使われていたのがフィラデルフィアなんですね。今日の聖書の箇所でイエス様がこのフィラデルフィアの教会に対してこうおっしゃっています。7節、フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、 閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に、このあなたというのはフィラデルフィア教会ですね、前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。門をね、イエス様がフィラデルフィア教会の前に門をずっと開いておいたんだっていうふうにおっしゃってるんですよね。そしてそれはその誰ももう閉じることができないよ、なぜ私は、ならばダビデの鍵を持っている、だからこの鍵を持っているのは私なんだというふうにイエス様がおっしゃっておられるんですね。なぜこの扉とかですね、門を開けておいたというようなことをイエス様がおっしゃっておられるのかことについてですね、おそらくですね、多分こうだったんじゃないだろうか劇場ですね多分こうだったんじゃないだろうかと考えられていることはですね、この地域で先ほど申しました新しい町とかね、そのフィラデルフィアの町が作られたわけですよね。だって新しい時代、新しい空気っていうか、その文化って言いますか、それを、周りの人たちに、人々に伝えていくためにこの町は作られたんです。ですから、なんていうのかな、特にギリシャ語でこの町は話されていました。私たちが手にしている新約聖書っていうのは全てギリシャ語で書かれていました。黙示録が記された時代にはパウロの手紙とかマルコによる福音書やマタイによる福音書はすでに出回っていたのではないかと言われています。で、このフィラデルフィアがギリシャの町として、その小アジアというその地域、アジアですね、アジアの地域にギリシャの町としてギリシャの文化やギリシャ語を語ることがこう広められていくためにこの町が建てられたということは、これはこの地域全体にキリスト教の伝道が広がっていくための、いわば拠点、最前線、そういうこととも考えてよいのではないか、あるいはそのようにイエス様が導かれておられるんだ。私はあなたの行いを知っている、見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできないんだよって言うんですよ。もうこのギリシャの町フィラデルフィアを拠点にして、この地域前提にそれこそキリスト教の伝道、あるいは聖書の言葉が広められていく、そういうことをイエス様が思い描かれておられたんだ。だから8節であなたの前に門を開いておいたとあります。もうこれから開くんじゃないんです、もう開いておいたってことはもうセッティングされてるってことですよね。あとはそのフィラデルフィアの教会が、この教会からこの拠点にして、この地域にキリスト教の伝道、福音の伝道をしていけばね、いいんだよって、ね、もうちゃんと道はつけたよって、門は開いたよって、そういう意味ではないかというふうに、多分そうだったんじゃないだろうかと考えられています。どうでしょうか、しかもね、もう門は誰も閉めることができないとまで非常に自信に満ちて語ってらっしゃるんですね。これを読んでくれば我々は、あ、もう成功間違いなしだなっていう気がいたします。このフィラデルフィアの町で伝道し、そしてその町から周りへとどんどんこうね、福音の伝道をしていく。そしたらもうイエス様がいろんな条件を整えてくださっているんだから、これはもう絶対成功間違いない、だからね、出ていけというふうに言われている。そうかもしれません、明らかにフィラデルフィアという町は新しい雰囲気、新しいものを受け入れようとする町の、そういう状況も整っていましたし、ギリシャ語が使われておりましたし、新しい文化の担い手として、誇り高いような、そのような町であったんですね。けれども、じゃあ何もかも全て良かったのか、もうあとはこのフィラデルフィアの教会がもう諸手に泡と申しますか、やること全て成功していくようになるの、大丈夫だよっていうふうに言われてらっしゃる。でもですね、どうやらフィラデルフィアの教会そのものについてはですね、なかなか大変さがあったっていうことが実は8節の途中から出てくるんですね。8節後半、 あなたは力が弱かったが私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかった。力が弱い、これギリシャ語の原文では、ミクロンエケイスドゥナミンですね。ドゥナミンというのは力、エケイスというのはあなたは持っている、ミクロンというのはミクロン、ミクランというのはミクロスという言葉、ミクロの世界と申しますね。このウイルスも新型コロナウイルスも顕微鏡で見なければ見えない、このミクロの世界、そのミクロという言葉、つまり小さいですね。弱いというよりは小さいという言葉です、ギリシャ語。反対の言葉がメガスですね。メガトン級とかメガサイズ、大きい。だからここでフィラデルフィアの教会は力が弱いって、つまり小さい、規模が小さかったんです。決して大きな教会ではなかった、フィラデルフィアの町もまだ新しかったでしょうし、そこで教会の種がまかれたんですけれども、そんなに大きな教会ではなかっただろうと。小さな教会なんだって。小さい教会であったけれども、私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかった。これは何を言ってるかというと、この言葉の背後にはやっぱり迫害、圧迫があったんだろうな。その教会、小さい教会なんだけど、小さいがゆえにこう周りからですね、迫害や圧迫を受けていたんだ。誰から受けていたのかというと、9節です。見よ、サタンの集いに集い属して自分はユダヤ人であるという者たちにはこうしよう、実は彼らはユダヤ人ではなく偽っているのだ。どうやらユダヤ教の人たちが、この小さなフィラデルフィアのある教会を圧迫し迫害をしていたんだと。どうでしょうか、すでにこの前にスミルナという教会にもそのユダヤ人たちからの迫害があると出てまいりました。イエス様もパウロもペテロも迫害を受けてきた、しかも歴史的に少し見ますとですね、例えばちょっと前に、この時代の少し前に、セレウコス王朝ということを支配していた、この地域をね支配していた王様のアンティコス3世というのはですね、バビロンに住んでいたユダヤ人たちの2000の家族をわざわざ移住させて、市民権を与える代わりにそこら辺を開拓させたっていうあります。おそらくこのフィラデルフィアも新しい土地がね、新しい土地に新しい町を作るときに、このペルガモンの王様はユダヤ人、これは歴史では書いてはないんですけども、ユダヤ人の幾人か何家族か、あるいは何十か何百か分かりませんけれども、移住させて、あるいは誘って、そこで、入植をさせて町を、ユダヤ人の人たちは真面目だと当時考えられていましたから、そういう方策、政策を取ったんではないかと考えられていますね。そうするとそこにはユダヤ人のグループがすでにも存在していたわけです。でそこにキリスト教が伝道なさされてきて、そして教会ができるんだけれども、ユダヤ人の人たちにとってみればキリスト教っていうのはね、なんか自分たちと反発するグループだって考えられますから、圧迫や迫害を受けていたんではないかということが考えられるわけですよね。どうでしょうか、あなたの前に大きく広がっているんだよ。これは未来ですよね。未来のことなんです多分。でこの後ですね、歴史的には実はフィラデルフィアの教会はこの後この町自体も大きくなって、教会も大きくなります。歴史的にですよ、この黙示録のこの後の時代ずっと見ていきますと、そしてさらにこの地域にイスラム教が入ってきます。そしてイスラム化されるわけですね、今のトルコですからね。だけれどもこのフィラデルフィアは長く何世紀にもわたってキリスト教の町として実は栄えたんです。これ歴史的に事実なんですね。そして今日でもトルコでは珍しいんですけれども、キリスト教の司教さんとクリスチャンが、1000人ぐらいしか多分いないって考えられているんですけど、住んでいる町の一つになっているのがこのフィラデルフィアなんですね。イエス様が、あなたの前にはもうこれからのね、将来の生き方、道、これからの人生、あるいはこの町の将来、そしてこの地域、ここは 大きく門が開かれているんだよって言われたのはまさにそうだったんだということですね。この時点ではそうなるっていうことはまだ分かってないんですよ。分かってないにもかかわらず、いや、あなたの前には大きな門が開かれているんだよ、もう開いてあるんだよって言うんですよ。そしてこれは誰も閉めることができないって、ユダヤ人であろうがローマ帝国の皇帝であろうが閉めることはできない、私はその鍵を、門の鍵を持っているのは私だよっていうふうにイエス様はおっしゃっていらっしゃるんです。これ未来のことにつながることなんですよね。でも考えてください。今のこのフィラデルフィアのこの現実の状況っていうのは小さいんですよ。規模が小さい教会だ。そしてユダヤ人からの圧迫を受け、迫害を受けて、もう存続自体も危ういんですよ。そういう教会に対してイエス様がおっしゃっておられるのは、いや、今の現実は厳しいかもしれない、今の状況、自分たちが置かれている状況がとっても大変かもしれない、もうそれこそ逆に自分たちを守るだけでね、精一杯の状況かもしれないけれども、門は開いてるんだよって言うんですよ。もうこの可能性が豊かにあるんだよ、そして私がセッティングし、私が導くんだって。だから元気を出せっていうことではないでしょうか。勇気を持って、伝道していこうよ、可能性はいっぱいあるんだって。この町は、そしてこの地域は、キリストが、祝しキリストが、イエス様がここをね、もうセッティングしてくださった場所なんだと。ここであなたたちはね、大丈夫だよって言うんですよ。伝道していけば大きく道が広がっている、門が開かれているんだよって言うんですよ。もしこのイエス様の言葉ね、門が広がっているんだよ、道が広がっているんだよっていうこの将来に向けての言葉を、このここの時、この時点でこのフィラデルフィアの教会の人たちが、いやいや先生、あれはイエス様、そんなこと言ってもね、もう大変なんですよ、もう我々全然力ないですよ、もう無理ですって言ってね、何もしなかった、あるいは全然打って出ない、あるいはもう自分たちで守るだけ、あるいは迫害に備えてひたすらこう身を縮めて生きていっただけであったならば、あるいはもう教会が消滅してしまっていたら、後々のフィラデルフィアの、その申しましたようにイスラムに、ね、中でもキリスト教の町として保っていった、何世紀も保っていった、そして今でもクリスチャンがここに住んでいるようなフィラデルフィアの町にはならなかったんです。この時点で、この時点で諦めてしまっていたら、この時点でフィラデルフィアの人たちが、自分たちはミクロだと、小さい、こんな群れに何ができるんだ、我々は本当に今迫害の状態にある、厳しい状態にある、こんな私たちに何をしろというふうにイエス様はあなたはおっしゃるんですか、できませんよっていうふうに現実の状況ばっかり条件をこう数え上げてね、ああやっぱりできないや、無理ですよって、何もそこで行動を起こさない、あるいはもうただね過ぎ去るのを待っていくということであったならば、後々のこのせっかく開かれているこの町への道や門がね、結局は閉ざされてしまっていったかもしれないですよね。そのことを思うときに、このイエス様の言葉っていうのは今を見てないんだなっていうことを私は思いました。イエス様は私たちに対して今の状況や今の現実だけを見てね、いや大変だよねってですね、それでまあ頑張ってねみたいなね、そんなことだけをおっしゃっておられるのではなくて、将来なんですよ。もっと遠くを見てらっしゃったんだなっていう気がいたします。これはとっても素敵な条件にあるじゃないか、こんなに門が開かれているじゃないか、こういう大きなね道が備えられているじゃないか、出ていこうよ、意気消沈しないで、とっても可能性が深い、広い、広がっているんだよと、だから歩み出そう、恐れず歩み出せというふうにここでおっしゃっておられる言葉なんだと、そう思います。どうでしょうか、私たち今の、ね、このフィラデルフィアと今のアゲオとは、ね、少し違うかもしれませんけれども、でももしね条件、無理です、 こんな町、こんな町でまだ叱られるわけこういうところではとかですね、いろんな条件をね、それこそマイナスの条件、今の現実の条件を挙げたらいっぱいマイナスの条件があるかもしれない。でもここにイエス様がこう種をまいてくださった。この教会はこのまだまだね、本当にあなたの前に門は広がっているじゃないか。この門は誰も閉めることができないのだ。私が開けた以上ね、誰も閉めることができない。迫害があるかもしれない。小さいかもしれない。けれども、そんな条件を並べてもね、並べてしまいたい思いもあるんですけれども、そうではなくて、大丈夫だよと。我々の人生もそうかもしれません。いろんな現実の状況は、もうそれこそ条件の悪さを数え上げたらいっぱい数え上げることができるかもしれません。こんなことがあります、もうこんな状況です、大変です、もう嫌になりますなんとかしてください、できませんっていうふうにいっぱいいっぱい条件はあるんです。無理ですっていう条件、もう今週のね、このウイルスの脅威、今回のウイルスの脅威、もう本当にいつまでこれ続くんだろうかと考えますと、本当に途方暮れてしまうんですけど、しかしイエス様はちゃんと私たちの中にですね、門を開いてくださっている、備えてくださっている。これは誰も閉めることできないよ、だから恐れず歩み出せと。これはまさに私たちへの御言葉ではないかな、今日与えられた言葉ではないかなと私は本当に思いました。今日このイースター、これからもしかしたら来週礼拝を持てないような状況の中にある私たちに対して、いや門は閉まってないんだと、これで門が閉まる、礼拝の教会の門が閉まる、そんなことない、門はもう開いた、って閉めるのは私だっておっしゃるわけですよ。誰が閉めるんだ、私が閉めるのか、政府じゃない、ね、政治家じゃないって言うんです。私がダビデの鍵を持っている、私が閉めるんだ、私はずっと開けっぱなしにしておくよって言うんです。まだまだご覧なさいと。そして今日はイースターであります。イースターというのはこの復活、イエス様の復活をお祝いするわけですよね。これは何かというと、イエス様が十字架にかかってくださって死んでよみがえってくださった、結果天への門が開かれた、これがイースターです。天への門をね、イエス様は開いてくださったんですよ。で、その門はもう閉じないんだっておっしゃってるんです。その天への道がもう通じた。もうセッティングしたよって。イエス様が復活、自ら復活なさってくださって、ほら、道はもうついたよ。もうセッティングしたよって。もう門は開いてるよ。これはもう閉じないって。私たちは主を見上げながら、信じて歩み出すんです。そしてこの地上の歩みをちゃんと歩み抜いて天の御国へと迎え入れられるんです。天の門へとつながる道がそれぞれにもう備えられているんだ、そのことを信じて、条件はね、現実は厳しいかもしれないけれども、将来未来までイエス様が見抜いて天への門を、天への道を、そして私たちのこの教会への門も開いてくださっている、この地域へも開いてくださっているということを信じて歩んでいきたいなと、そう思います。そして御国で、我々が死んだ後に御国でイエス様の御顔を仰ぐときにこう言われるんです。あなたは力は弱かったが、私の言葉を守り私の名を知らないと、そう言わなかった、よくやったなと、最後にそう言われるんじゃないか。あなたは力が弱かったけれども、私の言葉を守り私の名を知らないと言わなかった、ありがとう、よく生きてきたねと、そう御国でイエス様から言葉をいただけるようなものでありたいなと、本当に本当に願います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、できない条件を数え上げてしまいます。祈りの中でも こんなことがあります、あんなことがありますと、自分ができない条件を挙げてしまう私たちでありますことを主よ憐れんでください。あなたはそんな私たちに対してもう門が開いているじゃないか、もう道は備わっているよと、勇気を持って歩み出していけと、そう言葉をかけてくださっています。どうなるか分かりません。このウイルスのことで私たち全く未来も見えないような状況なんですが、あなたはそんな私たちにちゃんと道を備えてくださっているということを信じて、一歩前に歩み乱すことができますように導いてください。この上尾にあるこの教会、どうぞこれからもこの地域に門が開かれている、その門として私たちがいつも地域に門を、教会の門を開けていけるものとなりますように。この日本、この世界にどうぞ主よ、あなたからの導きと癒しと、本当にこの病、そしてこのウイルスのことを主よ取り除いてくださいますように祈ります。今日は集えなかった同じ礼拝の友の上に、特にあなたからの本当に祝福とお守りとが変わらず注がれますことを祈りつつ、この祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。